皆さんおはようございます。2年ぶりにですね、甲府大教会にですね、みんなでですね、特別賛美から、すいません、礼拝ができますことを感謝したいと思います。今日はですね、題がこちらにありますように、あなた方は世の光である、そういったですね、メッセージを取り継がさせていただきたいと思います。今からですね、150年以上前の話です。こちらありますけど、イギリスとですね、イギリスは日本と同じように島国なんですが、たくさんの島がありますけど、そのとある島のですね、とある村でですね、こういった、ことがあったそうです。地図ではわからないくらいのですね、場所にですね、本当に寂しい島があったそうです。島には一つの村があって、どの家庭も漁師をしていたそうです。そしてみんな平和に暮らしていました。そこにですね、アンナというですね、少女がおりました。こんな感じだったかもしれませんが、本当にこう可愛らしいですね、女の子がおりました。で、アンナのお父さんは何をしていたかと言いますと、漁師をしていました。ところがただの漁師ではない。村一番のですね、島一番の本当にですね、腕のいいですね、漁師だったわけです。こんな感じだったかもしれません。はい、このお父さんがですね、アンナのためにいつも働いてね、くださっていたわけです。そしてですね、今日もですね、漁に出ているんですが、この漁っていうのは、お魚を取りに行くというのは釣りと違ってですね、遠くまで出かけなきゃいけないわけですね。ですから、何週間もあるいは何ヶ月も、そのですね、船を出してですね、魚を見つけに行くわけです。そしていよいよですね、お父さん、大好きなお父さんが明日ですね、戻ってくるということになっておりました。で、アンナはですね、本当に楽しくてね、楽しみにして、お父さん早く来ないかな、何回も海にね、見に行ったり、していました。そしてきっとですね、お父さんは、魚を取りに行ったついでにですね、港町に行って、私のためにたくさんのお土産、例えば可愛いドレスとか、あるいはお菓子いっぱい買ってきてるな、ね、来てくれんの、そう思ってですね、待ちわびておりました。ところがその夜のことです。海はですね、大荒れに荒れていくわけです。波の音が変わり、真っ暗な黒雲がですね、空一面を覆い尽くしていきました。そして波の音が激しくなり、風が窓を打つ、真っ黒な海に白い牙を持った大波が押し寄せてくる。嵐がやってきたのです。しかしアンナはあまり心配しませんでした。お父さんはどんな嵐の中でも絶対戻ってくる、うまく船を操れるし、その名人なんだから。そしてアンナはお父さんが守られるようにですね、お祈りをしてですね、ベッドに入ったそうです。ところがそれにもかかわらず、嵐はこれまでにないくらいですね、もっともっとすごい勢いでですね、一晩中吹き荒れました。しかし朝になると不思議なことが起こりました。昨日の嵐は何だったのと思うくらいですね、本当に静かな海になりました。鳥たちが羽ばたき鳴いております。そして紺碧の空に太陽が昇り始めました。遠くの方で誰かが叫んでいます。なんか騒がしくなってきます。船が座礁したぞ、そういう声が聞こえたわけです。船が浅瀬に乗り上げてしまって転覆してしまったのです。その言葉は一瞬にしてアンナの幸せを吹き飛ばしました。星一つ見えない暗闇、灯台が一つでもあればこんなことにはならなかったのに。それ以来アンナは夜になると窓辺に小さなランプを灯すようになりました。そして糸紡ぎ、昔は、今は糸がその辺で売ってますけど、糸を植物からですね、変える必要があったんですね。その糸紡ぎをしながら、待つようになったわけです。そしてその夜、 あ、すいません、そして何年か経ちですね、アンナはこちらの写真のようにですね、美しい、年頃の娘さんになりました。しかしアンナは友達から今晩遊びに行かないと誘いを受けます。でも彼女は今日は行けないの、じゃあ今度の土曜はどう、今日も行けないの、決して窓辺のランプを消したくなかったからです。彼女は夜な夜な糸紡ぎをして、そしてランプの火を絶やさず毎日毎日過ごしていきました。ところがその夜またしても突然の嵐が起こりました。しかしアンナのランプのおかげで沖を通っていた大きな商船は暗礁に乗り上げることなく無事に進んでいきました。もちろんアンナはそのことを知ることはありませんでした。なぜお嫁さんに行かないの、なぜランプの番をしているの、あなたのランプなんか何の役にも立たないわ。友達や知り合い、家族はアンナに会うたびに口々にこのように言いました。しかしアンナは言いました。一人でも命が助ければ、嬉しいと。そしてその夜もにわかに嵐が起こりました。そして10年前と同じ船長がアンナのランプのおかげで無事に船を港につけることができたのです。そして30年後アンナはとうとうおばあさんになってしまいました。糸を紡ぐ目もかすむようになってしまい、不自由な生活を強いられておりました。ところがある日のこと、見慣れない一艘のボートが島に向かってきました。そしてそこからひげを生やした一人の立派なおじいさんが出てきたのです。夜ランプをつけておく家はどこですか、村の人たちに聞きました。それはあんなおばあさんだ、あんなおばあさんはあっちだよ。40年前そして50年前に助けられた船長がアンナの船を訪れて、アンナの家を訪れてきたのです。アンナさん、私は二度もあなたのランプのおかげで嵐の危険から救われました。そのことで何百人もの乗組員が助かりました。船長はアンナの手を取って彼女にお礼を言いました。暗闇ではどんな小さな町でも、どんな小さな光でもよく見える大きな灯台と同じくらいありがたいのです。アンナさん、本当に長い間ランプの明かりを続けて灯し続けてくださってありがとうございました。船長は心からお礼を言いました。そしてアンナの住む島には真っ白な高い灯台が建てられることになりました。それではアメージング・グレイス、輝く日を仰ぐとき、演奏させていただきたいと思います。さて、アンネの灯台はですね、本当に、粗末なものでしたけど、このように真っ白なですね、大きな、灯台に変身していきました。これはの昔の話だけではないんです。実は現代でも同じようなことが起こっております。昨年の8月頃でした。幼い頃から北浦の教会に通うですね、なっちゃんというですね、今は20代になっておりますけど、私は3歳ぐらいの時から知っているんですが、そのなっちゃんがですね、私のところにやってきました。そして一つの相談をしてくれたわけです。先生、グリーンチャペル、北浦には大きな緑のチャペルがあるんですが、そのチャペルの横にですね、一つの大きな木がある、メタセコイアという、ね、木があるんですけど、そこの木を利用してイルミネーションを作りたいんです、飾りたいんです、そういう相談を受けました。なんで私のところに来たのかと言いますと、 一応私は教会の会計をしているんですね。ですからお金を握っている人に一応挨拶をしておいた方がいいんじゃないかというところで相談を受けました。イラストの得意ななっちゃんはですね、このメタセコイアの木にですね、どうやったらイルミネーションがつけるのかなということをイラストを描いてですね、持ってきてくれたんですね。本当に可愛いですね、感じなわけなんですが、このメタセコイアの木、現在右の方が現在の姿ですが、夏になりますと左のようなですね、本当にですね、これ別なものですけどね、こんなような木になっております。そこに飾りをしたい、とても可愛らしいですね、イラストのデザイン本当に素敵だなとですね、私は思いました。でもですね、私が考えたのは、この奥まった場所、国道から奥まった場所にこの木にですね、飾り付けをしてもですね、果たして意味があるんだろうかとちょっとだけ思いました。でも口には出しませんでした。彼女はですね、設計図を作ってくれました。しかもですね、次に9月を迎えた時は設計図を持って、特にイラストだけではなくて、今度は、1枚の紙を持ってきて、そこに、イルミネーションのような感じで穴を無数に開けてくれたんですね。そして木が書いてあって、そこに点々点々たくさん穴を開けて透かすと見ると、メタセコイアの木がこんな綺麗に映りますよ、イルミネーション素敵になりますよっていうデモンストレーションを僕たちに示してくれました。光にかざしてみるとです、本当にですね、すごいなとですね、私も感動しておりました。しかし問題はたくさんあったのです。メタセコイアの木、どのくらいの大きさだと思いますか？誰かどうでしょう。はい、12メーターぐらい、なかなかいい線いってますね。はいはい、13メーター、近くなってきましたね。はい、15メーター、なんか競りをやってるみたいになってきましたよね。はい、どうでしょうか。じゃあズバリどうでしょう。まだまだです。はい、近いけど、はい、じゃあ違う子に指しましょう。じゃあお願いします。おお、来ましたね。20メーターぐらいだと思いますよ。25メーターなんだそうです。はいね、そのてっぺんからですね、ロープを何本も垂らして、そのロープにイルミネーションをつける、彼女はそういうですね、夢を描いてくれました。でもその計画はあまりにも壮大だった。問題があったわけです。完成目標は12月、彼女のプランによりますと12月21日にイルミネーション点灯式を行う、そして2月いっぱい週末の土日ごとに点灯するんだ、そしてたくさんの人たちに来ていただいて50年間の北浦山一中学校の感謝をみんなに表したい、そういう気持ちを表したいという思いだったわけです。いよいよなっちゃんのイルミネーション計画は動き出しました。しかしこれまでお分かりのようにたくさんの問題が山積みしていたわけです。25メーターですよ。私は4メーターの屋根に上がっても震えてしまいます。25メーターのところにどうやって登ることができるんでしょうか。こうなったら素敵ですね。はい、まず誰が登るの。小学生のみんな登れますか。25メーター、10メーターいける。はい、わからない、やってみる、やってみたい。はいはい、北浦のキャンパスに来てね、見上げてみてください、ね、てっぺんまでなんていけるかなと思ってしまいます。はい、そしてもう一つ問題がありました。お金、お金がないとイルミネーションを買うことはできません。なっちゃんの試算によると10万円お金が ないと綺麗にいけませんというふうになっちゃんは言っていました。そんなお金集まるわけないよねと思いますよね。そしてもう一つ問題がありました。一人ではとてもできない、誰が手伝ってくれるの？手伝ってくれる人いますか？あ、小学生もいいですね。中学生はどうですか？手伝ってくれますか？ありがとうございます。たくさん協力ありがとうございます。そういったですね、問題が山積みしていたわけです。しかしそれら一つ一つの問題は適切に、そして適切な時に、また思いもよらない方法で解決されていきました。まずお金、このお金についてはなっちゃんの呼びかけがあった途端にある方が1枚の封筒を持ってきてたんです。イルミネーション特別献金、中を開けたらなんと、私も見ましたよ、10万円すでに入っていたんです。すごいですね。はい、プラス銀行から通知がありました。お宅の口座に5000円入ってますよ、2万円入ってますよ、5万円入ってますよ、次から次へとお金が入ってきたんです。10万円で済むのにどんどんどんどんお金が入ってきたんです。はい、そして誰が登るの？高所恐怖症の方いますか？私はプチ高所恐怖症です。はい、ちょっとね、はい、怖いです。はい、でも慣れてしまえばね、いいわけなんですが、で学校の中をね探したわけです。なっちゃんは普通は OL として働いてますから、週に1回、まあ、土曜日教会に出て日曜日潰してですね、作業をしたいなと思っていた。でもそれに付き合ってくれる人がなかなか見つからなかった。私もダメです、怖くて、他の手伝いならしますけど。でうってつけの方がいたんです。北浦山陽中学校には、管理課というのがあります。管理課というところに、何でもやる人がいるんですね。長沼志功先生というですね、先生がいて、もう何でもできちゃうんですよ。鉄はできる、土方はできる、木も登れる、飛び職はできる、ね、そんな方、元住友金属にね、勤めていた方なんですが、その先生が、ね、いらっしゃったんです。よし、僕がやってあげよう、いや僕にやらせてくださいと言ったんでしょう、先生はね、ということで、その誰がっていうのも解決していきました。でも木に登っただけではまだダメですね。もっと手伝いがおります。でもこの手伝う人たちも票を用意していたら、私がこれやります、あれやります、たくさんの人たちが書いてくれました。そして12月21日のイルミネーション点灯式に向けて、多くの人たちが協力してツリーができていくかなと思っておりました。しかしイルミネーション計画は進むことはなかなか難しかったんです。お金はある、手伝う人もある、登ってくれる人もいるはずだったんですが、それは OK でした。でも打ち勝てないものがありました。この辺にもやってきましたね、台風がやってきたんです、ね、去年の秋は何回も何回も台風が来て、北浦の方もちょっとだけ水害があったりね、しましたけど、ですから木に登ろうと思ってなかなか登れなかったんです。そして10月ぐらいから作業を始めたかったんですが、なかなかですね始めることができないで、実質やったのは多分11月ぐらいから始まったのではないかなと思います。間に合ったんでしょうか、ね、台風がやってきて本当に大変なですねことになっていったわけです。なっちゃんは思いました。いろいろ揃ったけど、これって神様が、ね、神様の御心かしら、やっぱり自分の計画は無理なんじゃないかなと何回も思ったそうです。でも不思議なことにたくさんのですね支えがあって、イルミネーションは完成することになります。この写真はちょっと小さいですけど、 イルミネーションの点灯式に集まった人たちです。どうなったのだろうか、賛美歌を2曲、彼方の光、小又太陽作り主、賛美したからですね、また見ていきたいと思います。不思議な支えでですね、このイルミネーション計画は現在も進行中です。はじめ先ほど申し上げましたように、イルミネーションを点灯するのは週末の土曜日、日曜日だけのはずでした。でも現在では、北浦では毎夜ですね、イルミネーションが点灯されております。2月いっぱいまでですね、灯し続けられることになっておりますけど、今ではちょっとした北浦の名所になっているのではないかなと思います。なっちゃんはですね、今回のイルミネーションの計画を振り返って、先週教会でですね、私たちに証しをしてくれました。この企画を発案した時から今までずっと感じているのは、この働きの中で神様がですね、絶えず働いておられるということだった。こんな大きなことをやろうと思ったのは初めてでした。なので最後までやりきれるのかどうか本当に不安でした。そのためイルミネーションのことを考えると本当にドキドキしてですね、夜も寝つけないことがあったそうです。でも不思議なことに、やり遂げなければいけないという思いがなっちゃんの頃からどんどんどんどん溢れてきました。そして神様からやりなさいとおっしゃっているように思っていったのです。たくさんの人たちが協力してくださいました。そしてただツリーを飾るだけではなくて、写真で見ていますようにたくさんのプレゼントを作ったり、ポストを作ったり、こういった可愛い地図を作ったり、来た方々に差し上げていきました。私の友人が、同級生が横浜に住んでおりますけど、インターネットを見てわざわざこれだけのために、この1時間30分ぐらいのためにですね、足を伸ばしてくれました。またある全然関係ない人たちは、ご家族でしたけど、通りからちらっと大きなイルミネーションがある、あれは何だろうと思って私たちの教会を初めていらっしゃった方が何人かいらっしゃいました。飲み物を用意してですね、選べるようにしたりもしておりました。そしてなぜですね、このイルミネーションを作ろうと思ったのか、やろうと思ったのか、企画しようと思ったのか、そういったことをいろんな場所に書いたり読んだりしてきました。イルミネーションのたもとにはこういうですね、かわいいですね、芦田バルコニー、ツリーの中、案内所とか立て札があります。そして坂を登っていくと電飾が施されていてですね、下に車を止めて上に登っていけるようにですね、なっております。私はなっちゃんの言葉を聞いて思ったんです。山の上にある町は隠れることができない、そう思いました。そしてそう確信していきました。これが北浦にある25メートルの高さのイルミネーション釣りです。角度を変えるといろんな見え方がします。イルミネーションの中にも入ることができます。そして見上げるとこんな素晴らしいですね、景色が、見ることができます。今朝の礼拝ではアンネというですね、一人の少女によって長い間灯し続けられたランプ、その光がですね、多くの人々の命を救ったことをお話ししました。そして多くの人たちが救われて、しかも何十年も放っておかれたその島の一角に、誰も想像することができなかった大きな白い灯台が立つまでになったわけです。なっちゃんの発案によって始められたイルミネーション、この明かりは北浦山中学校、北浦山教会を本当にきれいにですね、飾りつけてくれております。そして暗闇の中で光り輝いております。 でもそれだけではなく、不可能だと思っていたことを実現する信仰、そして一致、その力をですね、私たちに示してくれました。何かがないからダメなのだ、あるいはこれは到底無理なんだ、私たちはそう思ってしまいます。でも本当に信仰の目でですね、何でも見るときに、私たちは自分ができないことを、思い描くこともできないことを実現することができるわけです。ツリーの横にはですね、思いを書いたですね、看板が作られております。大きさにしてですね、私の身長の高さよりもっと大きい、かなり素晴らしいものを立てております。そこにですね、こんな言葉があるんです。ちょっと小さくて見にくいと思うんですけど、ちょっと読んでみたいと思います。三育イルミネーションに足を運んでくださりありがとうございます。この場所に北浦三育中学校と教会ができて50年が経ちました。中学校が来春から千葉に移転するのに伴い、教会もお引越しします。学校関係者がいなくなってしまうため、今より小さな規模になりますが、アットホームな教会になれたらと思っています。ここを離れるにあたり、過ごした時間を思い返し、この場所で過ごせたことをとても嬉しく思います。この50年の感謝を込めて、キャンパス内の一番大きな木にたくさんの明かりを灯しました。毎週末、この教会に集まる人や、この教会で育った仲間たち、この教会が大好きなたくさんの人の協力を得て実現しました。プロが成功する一般のイルミネーションよりとてもシンプルかもしれませんが、今日来てくれた方がこの木を見て、ほんの少しでも温かい気持ちになってくれたら嬉しいです。寒い中なので、暖かくして足元にお気をつけて、ぜひ楽しんでいってください。たくさんの感謝を込めて、北浦三育教会一同、そういった看板をですね、見て、そしていらっしゃる方が見てですね、思いを一つにしている、そういうことが北浦では今起こっております。国道から見たイルミネーションですね、左の方ですけど、かなり小さく見えますが、これを見てですね、私たちの学校教会にやってきてくださる方がいらっしゃるわけです。そしてさらにですね、看板は進んで右にありますように、電飾が施されてますね。最初の写真では何も看板しかありませんでしたけど、夜でも見えるようにこのような光が灯っております。聖句をですね、読ませていただきたいと思います。今日の聖書朗読の聖句ですけど、あなた方は世の光である、山の上にある町は隠れることはできない。また明かりをつけてそれを升の下に置く者はいない。むしろ燭台の上に置いて家の中のすべてのものを照らさせるのである。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かし、そして人々があなた方の良い行いを見て、天にいますあなた方の地を崇めるようにしなさい。私たちは本当に弱い人間かもしれません。でも一人一人信仰の火を灯すときに、神様は何倍にも何十倍にも何千倍にしても、それを用いてくださるわけです。私たちは神様に心が向いているでしょうか。謙遜な心を持ってですね、そして世の光として日々の生活を送っていきたいと思っております。